半月の首くくりの力学その他猫な半月のモデルとして一般に信ぜられていた寺田虎彦先生が昨年の暮れ押し迫って亡くなられた。そのお葬式も済んで一通りの用事も片付いた頃、漱石同門であり、先生の親友であった小宮さんが、古墳巡りをしよう、と言われて、私を、あるビルディング内の、神殿へ案内された。そこは、小宮さんが、仙台から出て来られるたびに、寺田先生と東京中のうまい料理を食べさすうちを回られた。その古墳の一つなのである。その小さい一室で、そこにいつも寺田さんが座ることになっていたんだが、と言いながら、小宮さんがいろいろ、漱石先生と寺田先生との思い出を語って聞かせてくださった。その話の途中で、私が前に寺田先生から聞いていた、寒月の首くくりの力学の出どころを話したら、それは面白いから、ぜひ書くようにと、勧められたわけである。寺田先生自身は、寒月のモデルなどというものはないということをよく言っておられた。実際漱石先生の小説は、いわゆるモデル小説などに出てくる意味でのモデルがあったわけでは決してない。ただ、猫の寒月についての記述の素材が、主として、寺田先生から提供されたものが多かった、というだけのことである。首くくりの力学の原本は、実は、立派な物理の専門雑誌に出ていた論文なのである。漱石先生が猫を書き出された頃、当時大学院におられた寺田先生が、ある時、図書室で古いフィロソフィカルマガジンという英国の物理雑誌を何気なく覗いておられる中に、ホートンという人の力学的波に、生理学的に満たる首くくりについてという表題の論文に出会われたのだそうである。大変驚かれてちょっと読んでみられたところ、正真正銘な首くくりの真面目な研究だったもので、早速その話を漱石先生にされたのであった。漱石先生も大変興味を持たれて、ぜひ読んでみたいから、君の名前で借りてきてくれと、ご依頼になったのだそうである。その論文の内容が間もなく、寒月くんの首くくりの力学となって現れたのである。以上の話は、私が大学を卒業した年くらいだったと思うが、寺田先生の指導のもとで実験をしていたとき、大学の狭い実験室の片隅で、実験台を託として、一堂で3時の紅茶を飲みながら、先生から伺った話である。そのとき寺田先生は、僕はもうだいぶ古い話なので、論文の内容なんか かり忘れてしまったが、誰か一つ古いフィルマグを探してみたまえ。きっとあるから。とのお話だった。早速図書室へ行って、ほこりっぽい古い雑誌を片っ端から探してみたら、果たして見つかったのであった。それは、1866年の第32巻、第23ページにあって、題目は、Oh, Hanging, Considered from a Mechanical and Physiological Point of View というのである。著者ホートンは、F.R.S.Fellow of Royal Society と肩書きがあるところから見ても真面目な一流の学者であったらしい。その論文と猫とを合わせて読んでみると、漱石先生がいかにこのような素材を見事に取り扱われたかということが分かって大変面白かった。寒月くんの演説の冒頭、罪人を功罪の刑に処するということは、主にアングロサクソン民族間に行われた方法でありまして。というのは、諸言の最初の数行のほとんど完全な翻訳である。以下ユダヤ人中にあっては、罪人に石を投げつけて殺す話から、ほとんど言論文の句を追っての役である。わずかばかりの動詞や助動詞の使い方の変化によって、物理の論文の諸言が、寒月くんの演説となって、猫の中にしっくり収まってしまうということは、文章の恐ろしさを如実に示しているような気がするのである。寒月くんが続いて、ペルシャ人もやはり処刑に貼り付けを用いたようでございます。ただし、生きているうちに貼り付けに達したものか、死んでから釘を打ったものか、その辺はちと分かりかねます。というくだりは、原本では、死後か否かは不明である。という簡単な文句で記されている。そこでくしゃみ先生が、そんなことはわからんでもいいさ。と、退屈そうにあくびをするところは、言論文では、ユダヤ人の貼り付けは、常に死体について行ったもので、生きた人を十字架にかけて、釘を打つという、残酷なことはしなかったと、ユダヤ人のために、無実の悪評を、弁護しているのである。以下本論に入って、ペネロピーの12人の侍女を考察するところとなって、寒月くんがギリシャ語で本文を朗読してもよろしゅうございますかと言って、そんな物欲しそうなことは言わん方が奥ゆかしくていいと、くしゃみ先生にやられるところには、論文では、ちゃんとギリシャ語の原文が入っているのである。そして、OD465 から473と中がついている。寒月くんが血と照らうような気味にもなりますから、やめにいたします。465行から473行をご覧になるとわかります。というのは、この中なのである。それから、この時の考察の二つの方法について。一方が、力学的に成り立たないという証明が、本当にあるのである。T1 コサイン、アルファ1、と、寒月くんが始めると、くしゃみ先生が、方程式はそのくらいでたくさんだろう、と、乱暴なことを言うのであるが、この式は実際には12個あって、それをちゃんと解いて、 はじめの方法が成立しないというところまで、約4ページにわたって証明がしてあるのである。この式を略してしまうと、せっかくの力学的研究がまるでダメになるのですが。何？そんな遠慮はいらんから、ずんずん略すさ。と、くしゃみ先生が平気で言うところは、実は、12の連立方程式を解くところであって、いかに漱石先生でも、こればかりは、致し方がなかったのだろうと。言論文の読後、私は、寺田先生をお尋ねしたとき、お話ししたことがあった。先生は上機嫌で、そんなところが確かにあったようだったね。夏目先生も、そこまでお分かりになったのだろう、と笑われたことがあった。この数学的取り扱いの次に、英国のことに言及して、プラクストーンやプローアンの説が飛び出したり、有名なフィッツジェラルドという悪漢を占めた話が出たりするのも、やはり言論文にあるのである。とうとう3編目に見物人が手伝って王女を刺したという話です。と、寛月くんが言うと、やれやれ、と、明帝は、こんなところへ来ると急に元気が出るのは、漱石先生の実感であったのかもしれない。実際、この論文もだんだん少し面倒になってきて、数式ばかりたくさん出るようになるので、もうあとは全部この調子かと思って読んでいると、急にこんな話が飛び出してくるので、誰でもちょっと妙に愉快になるのである。演説の続きはまだなかなか長くあって、寛月くんは首くくりの生理作用にまで論求するはずでいたが、というのもその通りであって、言論文は以上が前半であって、その後半には縄の弾性係数と体重と飛び降りる高さとから、首に縄をつけて飛び降りた時に、首に与えられる衝撃を計算してある。そして、縄の長さをどれくらいにしたら、その時の衝撃でほとんど瞬間的に罪人を致死させるかという点を生理学的に取り扱っているのである。このような題目が大真面目に取り扱われ、そしてその論文が平気で物理の専門雑誌に載っていた時代もあったのである。もっとも、それも英国の雑誌なればこそと思われるのである。寛月くんのついでに、ガラスの玉を磨く話がある。これも、寺田先生の供給された話であったそうである。多分私が、フィルマグの原文を読んで、そのお話をした時のことだったと思うが、例の、カエルの眼球の、電動作用に対する紫外線の影響の話が出た。そして、その種になった元の話を寺田先生から伺ったのである。東京の大学の物理教室では、古くからニュートン祭りというものがあって、毎年12月25日のクリスマスの夜、教室の職員学生一同で、教室内の一室を片付けて、そこで懇談の会をすることになっている。その会の呼び物として、毎年、学生たちの中で楽しみにしているものに、漫画の幻灯がある。漫画は、学生や大学院の連中の中での、器用な人が書くことになっていて、その種には、その一年間の先生方の秘話や失敗談が選ばれるので、まあ、ワル太郎連中が 一年のうさを晴らすというわけである。寺田先生の大学院学生時代、すなわち前の首くくりの力学の論文を発見された時代のニュートン祭に、ある先輩の漫画が出た。その先輩の方は大変な変わり者で、おまけに非常に熱心な実験家で、長い間、地下室の一隅にこもって、毎日、ガラスの平板を磨いていたので、有名だった人である。その平板は、光学の研究に用いるもので、プランパラレルの板と称し、両面が光の波長よりも短い範囲内で、すなわち、一万分の一ミリくらいの範囲内で、完全に平行な平面であることが必要なのである。この板を作るには、一方を少し磨いて、光学的に調べてみると、その方が薄くなる。外の方を削ると、また、その方が反対に薄くなりすぎるという風に、寒月くんのいわゆる、ガラス玉をすりつぶす流儀にやるのである。漫画は、その先輩がガラス玉を削っている実験台の上に、一軒くらいの長さの糊巻きが横たわっている図なのである。その話を寺田先生が漱石先生に話されたら、大変面白いと言っておられたそうであった。この話が寒月くんの玉磨きになるんだから、夏目先生は、やはり偉かった。と先生は、述懐しておられた。実際、プランパラレルのガラス板の作り方の本領が、寒月くんの玉磨きの言動の中に、立派に描写されているように、私どもにも思われるのである。それからこれは、全く私の憶測であるが、カエルの眼球と紫外線の出どころも、寺田先生の話からヒントを得られたものでないかと思われる節がある。それは、この頃やはり大学で、N 先生が、フクロウがなぜ、ヨメが見えるかということを研究されたことがあって、フクロウの眼球の水晶体の、赤外線透過度を調べられたことがあるのである。その話が漱石先生の耳に入って、フクロウがカエルに、赤外線が紫外線に変形したことはありそうに思われるのである。寺田先生はその頃、大学での実験の話をいろいろ漱石先生にされたらしいことは、いろいろな点から察せられる。例えば、寒月くんが首くくりの力学のおさらいに来るところで。ところが、その問題がマグネつけられたノッツルについて、などという感想無味なものじゃないんだ。と明帝が言っているが。その当時、寺田先生は今、仙台の本田光太郎先生と、マグネの実験をしておられたのである。もっともこれは、先生にお伺いする機会を永久に出してしまったので、全くの推測である。以上の話は、漱石先生が、いかにいろいろな材料を、見事に処理されたかという一例にもなり、またどのような話でも、特に文学者の方に比較的増えてでありそうな科学的な話でも、よくその本質を理解されていたということを示す例としても見ることができると思われる。また、これはほんの一例ではあるが、漱石先生の書かれたもののモデル選議などをすることは、いかにも意味のないことという気もするのである。 追記。首くくりの力学の言論文を読んだのは、10年くらいも前のことであり、今度これを書こうとしたら、そのような古い時代の雑誌は、私の今勤めているところにはないので、平田森蔵君にお願いしたところ、わざわざ東大の図書室で原文をタイプに打って送っていただいた。これが書けたのは、全く、道君のおかげで、ここに熱く感謝する次第である。昭和11年2月、漱石全集月報。おしまい。